が湧いてくる。
おはようございます。
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 みるみる元気が湧いてくるな時間でございます。
その時間でございます。はい、
はい、朝から皆さんテンション上がってくれるといいんですけどね
結構上がってるっていうのをすごいこうメール来てますよ。
ほんまですか。
はい、メッセージ結構来てますよ。
特に最近こう笑いの方に寄ってますからね
それよく言われますわ。
ええ話っていうよりはもうなんかどうでもいい笑いの話みたいない
やいや、でもあの話だけで30分よう持ちますねってよう言われますね。
あー、ほんまですか。
やっぱりブミちゃんはすごいとかって来てますけどね。はい、
まあありがたい、まあ、願ったり叶ったりですけどね。
やっぱりね、月曜の朝一番でね、こう FMQ スタートの番組やっぱり笑いがなかったらね。
まあそうですよね。はい、
まあでも言ってるうちに、
はい、
年末ですよこれ。
年末、
マジ年末ですね本当。
はい、ねえ、
うん、早いわ
早いわ何なんでしょうね、この年々1年が早く感じるっていうのは、
ね、
どういうことなんですかね。これ
小学校の時って長く感じたんですけど、長かったですよね。
長かったもうほんま長かったですよ。
だってこれ初めてこのスタジオ撮ったのが1月4日ですよ、
はあ、
今年の。
あ、これまだ1年経ってないんですか。
そうですよ、はい、あ、オンエアが1月4日で、だから正式に撮ったのは12月の10日の日にオンエアした
収
録したんですけど、
はいはいはいはい、
もうかれこれやっと1年ですもんね。早かった早かった、
早いですね。
1年もっとやってるような気すんな。
やってるような気がします、
はい、そうなんですよ。尾崎のお姉が来てくれてね。
あ、そうですそうです、はい、懐かしいですね、はい、
もう私はラジオ向きじゃない言うてね
ずっと言ってますよね。
ずっと言ってますね私の身振り手振りが見てもらえんのがほんま残念やとか
言いながらでもよかったやろって絶対言いますもんね。いやいやいや、
そんなに身振り手振りを見てほしいんかなみたいな、ね、
あの収録だけはなんかこう机ガンガンバンバン叩くこと入ってましたからね。
バンバン叩いてありました。
もう叩きすぎやなほんまにもあれけど関西のちょっとね、あのある程度のお年を召した女性の方の特徴ですよね。
もうその通りですね、はい、
この間もね、この間もね、あれ何やったかな何やったかな何やったかな、そうそう、この間も大阪の高槻で、
はい、
うん、公演した時に、
はい、
大阪のそのあダンクっていう、
ああ、はいはい、ひとみちゃんとこの、
そうそうそうそう、はいはい、あの前これでもダンクの話してますよね。
ダンクの話は知ってないんちゃいますかね。
あんましてないと思うんですよ、うん、
まあ、いやでもどっかで言ってるよ、
ポッドキャストでは言っては
ったと思います。ポッドキャストでね、はい、前のこのスタジオ撮りじゃない頃のあれでは言ってると思うけど、
はい、
まあ、大阪の梅田にね、
うん、
あのダンクというあのなんていうんですか、バーです
バーです
よね、
はい、
食事もできるバー、
食事もできるバーです。
意外にその食事がうまいという、
そうですそうです、
はい、特にあのちょっとスキンヘッドのマスターの作るチャーハンがね妙にうまいという。
そうですね、はい、
でもこれはなんでかっていうと、そのひとみちゃんっていうね、
はい、
あのママさんが、まあ、要するになんか僕の話を聞いて、うん、鵜呑みにして、
はい、
そうか、金持ちにどんどん会いに行って保証人になってもらったら、
うん、
借ね、金なくても商売できるみたいな、それを実践して、
そうそうそう
ね、次金持ち会いに行ってみたいな、でしてるうちにほんまに店できてしもたみたいな、またそれが逆に有名になってしまって、
うん、
どんな人なんやろうとかって言って、結構あそこ、全国からお客さん来てますもんね。
来てます、来てます、
妙に、
ね、
本当に妙に前向きな人ばっかりが来てるという、そうそう、そのひとみちゃんがね、
ええ、
なんやった、あ、そうそうそう、そのひとみちゃんがね、あの控え室に遊び来とって、
う
ん、
はいはい、
でその時にあのマコピーって言ってね、
あ、はいはいはい、マコピー、はい、
あ、じゃあ誰でも知ってますねマコピーって言って、まあ、大阪の大使町という、
はい、
あの大使町であの和菓子屋をね、お父さんお母さんやってて、
はい、
でマコピーはまあ勤めに出ててんやけど、
はいはい、
そうやけどその何の心境の変化か分からんけれど、その、まあ、大阪のまあ言うてもね、決して都会ではない、
うん、
その大使町で、
はい、
こう代々守られてきたその和菓子屋を、
はい、
やっぱり俺継ぐわという話に
ああ、なったんですか。
なったんですよ。おい、マコピーもうせっかくの会社辞めてね、
はい、
ほんでそうチャレンジしようかなと思ってって。いやでも意外とそういうなんか昭和の香りのするような町の和菓子屋さんなんていうのは、あの必要とされてきたり、かえってでそういう和菓子の美味しさみたいなありかもしれんで、ね、ちなこと言ってね。でたらマコピーがその血糖値が高い僕に悪いけど、うちのこの大志いうなんかあのなんかモナカみたいな、ね、
モナカ、
うん、ゆずあんのゆずあんのモナカなんですよ、
はいはいはい、
これねこれちょっとね、彼ご縁塾やから僕のこと塾長って言ってくるんだけど、はいはいはい、塾長ちょっとこれ一個食べてって、いやお前糖質制限してる俺にチャレンジャーなもの渡すなみたいに、でお前ちょっとぐらいまあええかと思って食べたら、はい、美味しくてね結構、ほんでしたら、はい、それを一緒にそのひとみちゃんが食べてたんですよ、
はい、
でひとみちゃんもまあね知らない人も大勢なんで、まあ、ある程度の年齢を重ねた大阪のあの軽くおばはんっていうまだまあおばはん言うたらかわいそうな年齢ですけど、まあ、ノリがおばはんなんですよ、
はい、
ほんでね一緒になって食べてたら、いやーマコピーこれおいしいわー言うてね、まあ、ひとみちゃん言いながら、おいしいわーって言いながらね、で僕横で食べたらそのひとみちゃんが僕の腕をねパン叩きながらこれなーって、その叩き方がまたあの慣れ慣れしい、いわゆるポンポンポンポンって叩く感じこれなー文明さんって、やっぱな上等のもなかはなこの上顎にくっつけへんねあのなんか言いながら休もうあかんわ、上にペカってくっつくから、これでもな上等のええやつはな、はい、あのこの上の上顎のところにひっつけへんねっていうあ のあのものの言い方があんたほんまおばあんや
もう知ってる人は多分浮かんでるでしょうね、
浮かんでるでしょうね、
いや分かります、
うん、ひとみさん知
ってる人はちゃちゃちゃって言いながらね
すごい、もうあの垣根の声方ってすごいですよね、
うん、いや上等はな声ひっつけへんねんいやまあね、何の話からこんなことになってんのか、
いやそれこそじゃあ、まあまあそのひとみさんところのバーはお金持ちに会いに行って、バーが開けたっていうところから、
そうそうそう、
話変えていいですか。
どうぞ変えてください
変えるわけね、はいはい、う
ん、バタバタなんですよ今黒船ファーム、
黒船ファーム、
この話をそうそう実はしたいかなと思いながら車の中道中ずっと話してて、
そう、はい、12月12日、
うん、12月12日、はい、
オープンなんですけど、
オープン聞いてますね、
は
い、
あんまりこう、ね、大々的に言うといかんのですよ、
なんか言っちゃいましたね今
言っちゃいましたけど
言っちゃいましたけど、でも張り切って来ないでください
そうなんです、まあ、なんせその、はい、ちょっと障害をね背負ってる人たちがスタッフに何人かいますから、あのオープンと同時にね、あんま忙しくなってもこう対応できんかったり、
うん、
で来ていただいた方の第一印象を悪くしてしまうのもまずいし、
はいはいはいはい、
で彼らがあ俺ら何もできんかったみたいなこう自信失うのも怖いんで、本当にどーっと来ていただくのは、来ていただくのはありがたいことなんですけど、そうどーっと来られると ね、
そうですね、
非常に大変なものですから、
はい、
本当、
はい、
年明けて
年明けて
なんか初詣も落ち着いてぐらいのね、
節分もちょっとねぐらいぐらい
で、ね、
本当それぐらいの、それともう一つお願いしたいのが、はい、あの今なんか大阪のおばはんの話になったんで、なんか連動してるような気もするんですけど、
はいはい、
あのお花をよく回転ってくださるじゃないですか、
はいはいはい、
でもこのお花をもう大変申し訳ないけどね、お断りしておきたいんですよね。
ああ、なるほど。と言いますのも、まあ、
伊勢独特というわけじゃないんですけど、はい、まあ、全国どこでもそうかもしれませんけど、
はい、
あれ回転の花って並ぶと並んだ瞬間から近くのおばちゃんたちドワーやってきて、
はい、
であっという間にあの花がブワーっと取られてい
ってなります、ね、
ゴミだらけになって、はい、だけどこの縦看板というか花の上にね、
はい、
神戸市 FM ギグ例えばビリーとかってあったって、でせっかくビリーさんから花届いてるその名前をね早うに片付けるのも申し訳ないじゃないですか来られるかもしれんしとかって、そうするとね駐車場に車が置けなくなっちゃうんですよ。
あ、
前回オープンの時も本当そんなん で、ね、はい、車が置けなくて、うん、でもうパニックになってですねもう大変だったんで、本当大変ありがたいことなんですけど、あのお祝いという形でのそのなんかお花、
うん、
これはもう本当にだったら観葉植物とかっておっしゃる方もいるんですけど、観葉植物も実はとても計算された上で、
はい、
あのもう注文して置いてるやつなんで、その、まあ、はい、あの設計をしてくれた和田さんという方がですね、はいはい、もう非常に ヒグマみたいな男です。もう月のワグマに言われたくないというふうに僕は言われるんですけど、この和田さんってこれがまたね、もうほんまおもろい人なんですよ。
おもろいですね。
本当。だけどね、もうアーティストですね。ああなったら。
アーティスト
ですか。アーティスト。もう建築のアーティストですね。
はあ。
もう本当に。イメージというかあの人の頭の中にある描きというかなんかもうそれには誰も逆らえないというかですねもう完成間近の今ぐらいになってからね、うん、これやり直しやとかね、
でね、まだ
よくありますもうその時の和田さんだけはもう誰も止められないという
止められない
で職人さんたちも始まったって感じで、うん、もう慣れてるんですけどねだけど職人さんたちも、はい、あんだけボロカス怒られてなんかもうええわってならないんですかって言うとねいやなんか初めの頃はちょっとそうも思ったけどでも、はい、中村さん出来上がるとね、うん、和田さんの言ってたことはこういうことだったんだなっていう自分たちの仕事の仕上がりのねさらにこう完成度が高くなってるそれをまた帰って自分たちの自信になるんだって言ってねだからねもう本当逆らっちゃいかんこの人の言う通りに、うんで和田さんの思うように作ってあげたいんだみたいなねなんかそういう感覚なんですよ、
職人さんもそうってはるんですね
そうなんですよ
そうですね
あんなチームワークできてるところ、うん、ほんま珍しいです一人だけがなんかこの異端児というかですね
いやそれみんな異端児やったら家建たへんですよ家でがレストラン建たへんですよ
だけど本当に素晴らしいものを作ってくれてもう少年なんです和田さんは本当に
少年
だって、ほんまちょっと店の話したかってんけど、
はい
大人って面白い人いっぱいいますよね
いてます
この間たまたまねそれあの岐阜にいるあの大坪って僕友達がいて
あよくます、ね
まあ、彼とよくこの間から車に乗ってる時間がやたら長くてね、はい、いろんな話してたらあいつもすごいこう変わった人をねよく知っとんですよ、うんたまたまこう道走ってた時にあれなんですよそのなんていうかなクワガタ村とかなんかいうその看板出てて、
はい、
で何やろあのクワガタ村ってとか言ったらいや中村さん実はここの人俺知ってるんや言うて、
ね、
ほんであそうなんやったらこの人 PTA の中の副会長とか会長とかなんかそんなんしててとか、
はいはいはい
クワガタ村って何なんほんで言ったらこの人は多分日本一クワガタを取るのがうまい、あの大クワガタを
大クワガタ
でそれねどうやって取るかって言ったら、うん、もうあの松茸みたいなものでこの大クワガタってめったに取れへんやん
取れませんね
すごいあれって高価なもんなんでしょ
高いですよ、ね、50万100万すりますもん
ねいや、うん、でそれを取りに行くんですって
ほう
それでたった一人で、
はい、
誰にも場所は言わずに、
はい、
その大クワガタがいるところ分かってて、
はいはいはい、
これそのクヌギの木とか、
はい、
だんだん匂いを感じて、はい、これで木の上に登ってねクワガタ大クワガタのいる穴っていうのがあるんですってでそれを見つけるとね、
はい、
その穴のところで木にしがみついたまま、はい、長い時は10時間ぐらい木にしがみついてるんですって、
ずっと
ほうほんでねちょろちょろって出てきたところをパッて取るんですってこれこう
すごいな
サイズとかツヤとか、
はい、
その光具合とか、そのどれだけ元気かとか、はいはいはい、まあまあそういうのも値段によっていろいろ
と、もう
何百万なんです、何百万です
でしょうね。
はでね、過去最高は1000万オーバーもあったことあるんですって。
うわお。
だけど一匹取って1000万なら10時間へばりつくよね。
つけるつけるつける。
ほんでほんま。言うても日本一なんだ。そうあの元中日 あのピッチャーであの、山本昌とかいた、
はいはいはい、
あの人すごいなんか少年みたいな人でラジコンとか大好きだったり、
はいはい、
車大好きだったりあの人大クワガタ大好きでちょいちょい来てるって言ってましたほんで何百万の大クワガタ買っていくらしいんですよ何百万の大クワガタやで昆虫や昆虫2年か3年で死ぬらしい。
すいません
昆虫
なんかちょっとした時計一生のなんかよりよっぽど高いですね。
高い高い、
まあ、ほんでも死んでも、うん、まあ言うたらあのなんか剥製みたいにね、
しとけば
標本としてこう残せるやろうけど
残せはしますけど
残ったところでですよ ね、うん、 カブトムシ好きというかね、クワガタ好きが来てちょっと自慢げに喋るぐらいのことで、大半の人は俺これ500万で交代やとか言ったら、ほとんどの人はアホちゃうなんて思いますよ
ね。クワガタ村って言うんですね。
は
あ、日本一の大クワガタ取り、
そうらしいわ。
でも変わった職種ですね。
そんだけ儲かるんやったら、それは今ふみちゃん言うように10時間じっとできますわ。
ねえ、ほら大クワガタおるとこ誰にも言いません
わ
ね。
それ言いませんわ。
けど言うてもそんな職業もありますもんね。
あ、考えたらね。
いや本当思うんですよ、みんながみんな別にね、就職してみんながみんなって
確かに、
いや僕ね、もっとおもろいことできると思うけどなってしょっちゅう思うんですよね。うん、だって僕そのクワガタ村の話したその時は岐阜の美濃の方行っとったんですけど、はいはいはいはい、でもちょっとその日の公演は僕、まあ、あの町おこしとか、ね、今回のお店も、まあ、言っても僕の実家のあるね、はいはいはい、あの旧宮川村っていう、うん、まあ、そこの大杉谷地区なんていうのはもう全国最先端を切ってる高齢化の村やよね。もう若者がゼロなんですから、うちのおかんが74歳で若手って言われてますからね。ほんまやよね、
はい、
74若手やよね。
若手やもん
な、あそこ。
は
もう今あと残り280人、
はい、
だけど僕ね諦めてほしくないんで、なんで山でな椎茸作ってくれようとしてくれて、今猿よけのネットまで作ったりとか、で椎茸栽培とかなんかそんなもいろいろやろうかとか、で僕らは僕のうちのレストランはね、そういう限界集落のおじいちゃんおばあちゃんたちの所得になるようにと思うんで、手作りでなるべく薬使わずに農薬とか使わずになんか体にいい美味しいものをほんまなんか真心込めて、ほんで限界集落が良くなればいいなと、でそれがね、雇用先の少ない障害者の人たちでお料理を作りという、それが今回の僕の理想形なん で、ね、どっちかというといくら売り上げを上げるかというよりなんかどれだけたくさんの人に喜んでもらえたかがね勝負かなと思ってて、だけどその美濃もね言ってました、あの美濃の和紙っていうかね、あの、和紙ですよ、いわゆる
紙
について作る、はいはい、あれのやっぱ後継者がいなくて本当に大事な大事な日本の伝統工芸なのに、
はい、
継ぐ人がおらんて、
あらあらあら、
僕は思うんですよ、誰かね、その美濃出身でも出身じゃなくても、
はい、
消えてしまうであろう伝統工芸を俺が救うんだぐらいの若者、東京なんかにおらんかなって、ね、だって東京のサラリーマンは代わりいくらでもおるやん、
確かに、
うん、でもその伝統工芸守る代わりがおらへんのよね。だってそういう意味じゃ前に あの鹿児島の奄美大島行った時もね、
はいはいはい、
それまさに25歳ぐらいの女の子が、うん、あの伝統工芸の泥染めっていうね、大島紬の、うん、あの泥染めの伝統工芸技術をその継承したくて、
はいはい、
私は東京の OL だったんだけど丸の内の、うん、やめてこっち来たって言って、
う
ん、でもねやりがいがめちゃくちゃあるって言って、だって、ね、丸の内の OL の代わりいくらでもおるって、
うん、
だけど私が本当にね、このことを守っていかねえやって、だけどだから日本中で大島紬のことを発信したり、時には世界に呼ばれることもあるんだって、でもそれぐらい守らないかん日本の誇りやからって言ってね、もう生き生きその子してたから、そういう意味じゃ本当どこやらでもあったよ、何やったかな、こう湖に湖で朝方4時頃から3時頃からね、なんか湖のほとりになんかみんなで潜んでてね、ほんで日の出と同時にこの湖にいるカモがね、はい、ある方向をめがけて一気にブワーって飛び立つ瞬間に、いわゆるあのバドミントンのラケットのお化けみたいなでかいやつでしかもこうピーンって張ってなくてこう袋になってるような、 あれを地面からねピューって上を掘り投げるんで、掘り投げてその群れの中にそれを飛び込ますと、その網の中にカモが何匹か捕まるでしょ、はい、でそれでカモ鍋を出してる地域があって、それもね地域の伝統の両方なわけ、
はいはいはい、
でもやる人おらんって言うんですよ。でも鴨鍋って結構高価やし、
う
ん、
そうですね、
全国から食べに来てくれて、あ、富山県やったかな、あれ鳥取やったかね、なんか日本海側でしたわ、
う
ん、これなんで若者がやらんかな言うてさ、
うん、
結構な稼ぎにできなれるんで、はいはいはい、言うて、ただ夜中からこの草むらに隠れとかなきゃいけないけど少々修行はいるけれどとかって、 だけどそんなんでね生きていけたら、うん、なんか自然に調和しながらですよ、うん、な競争だノルマだ、うん、なんとかだみたいななんかね、うん、ちょっとノイローゼになってしまいそうな人なんかどっちかやったらそんな中で自分で蚊も取ってとかね、
う
ん、
そうですよね、
うん、いくらでもそういうなんかこう俺じゃなきゃダメなんだって言えるような役割をこうね感じらせられそうな仕事って探していくらでもあるからですね。
いやそんなコンサルやってみたよ俺いや絶対やりやすいですよ、もうこの人しかできんっていうやつなんてコンサル一番やりやすいもん。
あそらそうですよね、
中途半端に大きい俺の中で抜けてたいっていうのが一番ややこしいんで。
あそらそう、
なるほどなるほど、
ね、そんなサラリーマンの代わりなんかなんぼでもおるし、ね、そんなんぜひね行ってほしいですよ ね、
ね、
いや募集しますよ変わった職種。
だってさそんなんねだって発信の仕様によっちゃですよね、はい、うん、発信の仕方によっちゃその鴨を取る量をね経験してみたいっていう外人さんとかいっぱいおると思うんですよ。
いや 俺今やってみた思ったもん、
ね、面白いなと思いました
もん。だってそう考えたら前も言いましたでしょ、あの笹山であの鹿を売ってくれたおじいちゃんの話。
ああはいはいはいはい、
あんなんなんかでも ね
あ
といくらでもある。
へえ、だってちょっとね売れてきたりとかサラリーマンでうまくいったやつってみんな独立してやめていきますもんね。
うん、
それやったらそんなところで勝負するよりね独自の仕事をこう探しに行ってねあった方がいいと思いますよね。
ね、本当だからこう変わった人とか面白みのある人っていうのを世の中にたくさんいるじゃないですか。僕らもそういう人会うけど、
はいはいはい、
でも和田さんなんかも素晴らしいこう、ね、はい、建築物を作ってくれるんだけれど、うん、なんせややこしいわけですよだからね、
聞いてくださいね和田さん
ちょっと紹介してって言われても簡単に紹介できないんですよね、はい、そういうの分かります、
分かる分かる、
僕の師匠のでもそうなんですよ、
はい、
紹介してって言われてもね簡単に紹介がしにくいんですよね。
分かります分かります、よう分かります。
だって突き抜けてる人ってちょっと難しいやない
ですか。難しいです、はい、
だからもうそういうでもそういう人たちってこうなんかその人のっていうものがありますよね、
は
い、よくあの来月もその和田さんとちょっと僕沖縄の公演も入ってるんで、
はい、
ちょっとあの石垣島プロジェクトも始まりますから、
はいはいはい、
でそこでねあの GT って言ってねあのジャイアントトレバリーっていうね、
はい、
このいわゆる日本名で言うならロニー味、
ああはいはいはい、
もうものすごいあのファイトフィッシングってやつですよ、はいはい、ね、なんかこうそのなんかあのトローリングとかで釣るやつってなんかこうルアー流しながら船頭さんの腕とかね、で魚群探知機とか見ながらみたいな、そういうのは和田さんは好きじゃないですよ。もうなんか自分でこう地に足張って自分でこうバーってルアー投げてね、
はい、
こうどんなにそれがおもろいかっていう話を僕にしてくれるんですけどもうね子供もうなあのな中村さんって言ってねもうめっちゃ嬉しそうにこのルアーはなペン型っていうルアーでこれはねって言って、で俺らは浅瀬で釣るのが好きなんや言ってね、 あの辺にいるかなってところを見てねサバーって投げる格好もねもうほんまもう海辺にいるみたいな顔しながらサバーって投げてこれで落ちるやろって、そこからこのペン型はなふわーってこう魚が泳ぐようにこう巻いていくんだ、
はいはいはい、
そうするとそのふわーっと泳いでるこのルアーの特徴は影なんやとかなんか言うてね、下にいるそのロニアジが上をその泳ぐ小魚の影みたいなのにあのヒットしてね、下からそのねふわーって出てくるんよって50キロ級やつだよ50キロ60キロ級がふわーって出てきてギラギラーって光りながらふわーって出てきたとザバ
ー擬音語ばっかりですやん
そのねザバーっていうのもねザバーンじゃないんですよ、うん、ザバーンだったら誰でも使うんですけどズブワーみたいな唇の微妙なこのなんかのバイブレーションですよ。ズワーズワーって弾いたらもうラインがブワーって出てもう頭すかー真っ白になってブワーなってもう子供かおじさんって感じ でもう一個のねこっちのルアーはねちょっとこう口が開いてるやろ、これをガーって巻いていくとね このルアーの特徴はロニー味から見るとこれはな泡と音なんやとか、ね、その引っ張るとその口のところから水が入ってするとね、はいはい、ゴボゴボゴボゴボゴボゴボゴボゴボっていう泡がゴボゴボゴボって出るやろ。そうするとゴボゴボっていう音をねあの魚も聞いてるんよ。そうするとまたそこからキラキラキラキラーって光らせながらふわーって出てきてザーバーさっきと同じでそうするとそのロニー味が上がってくるともう船の手前まで来るとこのロニー味がねもうお前には負けたってそういうふうに観念するんだって。他の魚はねもうほんまに船の上まで上がるまで往生際悪くみんなバラバラバラバラ暴れるけれどもうロニー味はねもう本当に長いファイトを終えた後にはもうあなたには負けましたってい こう覚悟を決めてねもう腹くくってもうメラメラメラキラキラキラってしながらその時のなんかもう諦めましたという潔さを見てるとな涙が出てくるんよ涙が出てくるんよ。それでこう上げるとなイクラみたいイクラじゃない、まあ、イルカやイルカみたいにこうこうこうって泣くんやぞとかもうそれ見てるとめちゃくちゃ可愛くてさーってで必ずキャッチアンドリリースでねすぐ離すんだ。
はいはいはい。
だけど必ずちゃんと抱いて写真を撮りたい撮りたくなる。でもものすごい脂っこい魚やから服がドロドロになってめっちゃ臭いあろてもあろても落ちんからもう釣った時のその服はもう捨てなあかんのにやで。だからいらん服何枚か持ってかなあかんでちゃうこと言いながらねその説明ですよ。
ふわばもうけどそのこだわりがやっぱりすごいですよね。
すごいの、
うん、竿にこだわったりだとか全国各地です。 全世界です。
全世界はな
もう リールがどうだこうだね、はいはい、それを木で作りたいんやとかね、はいはい、わけわからんこと言い出してそんなそれの方がずっと釣りにくいんですよ、はいはいはい、それ釣りにくいんだけれどこれで釣りたいんだとかねそれもねアラスカは行ってないとかカナダとかねうアメリカとかねニュージーランドとかパラオとか、うん、もうあの渓流も行くんですよ。もうねそんな話聞いてたらめちゃくちゃ面白いですよもう誰も入っていかないような山の中へね、はい、ヘリコプターで連れて行ってもらってねほんでヘリコプターで降ろしてもらってわざわざでそこから6泊7日とかでジャングルの中ねずっと移動しながらその6泊7日
僕釣りは釣りなんでしょ
釣りのそれは渓流のねあのレインボートラウトとかサクラマスとかなんかイトウとかね、まあ、幻の魚と言われるようなそういうのをその現地で餌も調達したり自分でルアー作ったり、はい、そうやってしながら一人で行くんですよ。
は
でもその時になんかねなんかアメリカンクーガーとかってなんかライオンみたいな肉食のああいうのがね、
それいますわね。
この地域にはおってなとかって、うん、あらカナダ行った時やったかなとかなんか言いながら、はあ、でもそうしたらねと歩いてたらそのクーガーの足跡があったらしいんですよ。でそのところの足跡は今つけたばっかりみたいに横からこう水がジュルジュルジュルってこうにじみ出てるぐらいの
足跡に
もしかしてつい今この足跡ついたばっかちゃうかなみたいに思った瞬間なんとなく獣臭い匂いがねその時感じられたって、はい、でも自分の真横のところのジャングルの中からそうしばらくしたらね
うーん
うめき声聞こえた瞬間さすがの俺も腰抜けたもうどうしていいかわからなくてでもう竿を杖つきながら歩きたくても歩けんかったって、はい、でもねまず思ったのは自分の匂いを消すことやと思ったんで、うん、そのまま静かに急流の中に自分の体をズブズブズブって沈めて流れていったんやとかね
は
それとかなんかオスの鹿のこんななんかトナカイみたいなものすごいでかい、
はい、
なんかあれをなんか酒飲んでてね外へちょっとおしっこしにと思って出てきておしっこしてふって振り返ったらそれがね真近くまで来たんですねでもまあ鹿やからね襲ってくることないかと思ってたらでねおいおいおいおいとか言って口笛吹いたりしてかまってたらねやがてね目ん玉がすんごい目玉にがデメキみたいに目出てきてね、うん、真っ赤に充血しながらうーって言いながら前足をごそごそバッファローのように動かし始めた瞬間木の裏側にこうあの時下から突き上げられて後ろ足で蹴られたら俺は死んどったとかなんかねもう命がけの物語が山ほどあるんです
ついのために
そりゃもな
しかもほとんどが擬音語です ですけど言ってるうちに時間なくなっちゃいました
、ね、今日
また
駆け足駆け足
来週続きをお届けしたいと思います、
はい、
中村文明と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
どっちが面白いか競争だ。君は君それでいいんだ。僕と